ご理解第56節。日にちさえ経てば世間が広うなっていく。密かにして信心はせよ。世間が広うなっていくと同時に、自分の心を広く大きくしていくことである。密かに信心の喜びをじっと抑えて、心の奥に喜びの泉を作ることである。いたずらにただ日にちが経って忘れていくだけではもったいないことである。一人我が道を行く。心の奥に喜びの泉を作ることであると師匠は教えておられます。その心の奥に喜びの泉、一体どうしたらその喜びの泉を作ることができるのか。そのまあなんとなくわかりますけれども、具体的にではその喜びの泉とは何だろうか、どうしたらそういう喜びが湧いてくるようになるのだろうかと思いますね。今朝いただきますことは、神の願いは人の心が育つことだといただきました。神様が願っておられることは人の心が育つことだと。ですから、その私どもの身の上に様々なことが起きてまいります。その起きてくるそれら一つ一つの事柄が、私たちの心を育てることのために起こってきているのだと。その、例えば嫌な問題であるにしよう、どのような問題であるにしよう、その問題を通して、いや問題ばかりではない、喜ぶ、まあ願いが叶って喜ぶといったようなこともありますね。それら一切の事柄を通して神様が私どもの心を育てようとしておられるのだと。神様の願いはその事柄を通して私どもの心が育つことだと。師匠は、ある教会の先生は、一切が神様の御物だと悟られた。そしてまた、ある教会の先生は、神様はご主人、自分は番頭だと悟られたと。そして師匠は、私はすべての事柄が神様の御事柄だと悟ったとおっしゃいました。つまり私どもの身の上に起きてくる事柄一切が神様の御事柄、神様がお働きくださる、神様のお働きなのだと。いわば私どもの身の上に起きてくる一切の事柄が、それは良いこともあれば、これは良い悪いというのは人間が思っての良い悪いですね。まあ都合の良いこと悪いこととも言えるかもしれませんけれども、とにかくそれら一切の事柄が神様がお働きくださっていることなのだと。いわばその神様の御事柄なのだと、そう悟ったとおっしゃっておられましたね。ではその御事柄、神様のお働きだと、まあそれは人間を丸せずにはおかん、丸せずにはおかんという働きだ。それこそ神様は人間の幸せをこそ願っておられる神様だと。千年万年億年かけてでも丸せずにはおかん、人の真の幸せ、人が真の 幸せを得るというのでしょうか。人が真に幸せになることのために一切の事柄を私どもに起こしてくださっている、そういう働きをしてくださっているのだと。では私どもがどうしたらそのことをありがたく、それこそ喜びを持っていただけれるだろうかと思いますね。これが私どもにああありたい、こうありたいという我情、我欲があったのでは、神様のそのせっかくのお働きをありがたくいただくことはなかなか難しいことですね。例えば私どもが右に行きたいと願っている、その右に行きたいと願っているのになかなか右に行けない、どうしても左に押しやろうとする働きしかない、もしここで私どもがいや私はそれでも右に行きたいんだというその我欲を捨てきれないならば、私どもの身の上に起きてくる事柄をありがたくいただくということなどはできませんね。いわば何もかもが自分にとって不都合なことが起こってくる。私どもの我欲をなくさない限り、そのことを神様のお働きとしてありがたくいただくことはできません。まあある意味において私どもを真の幸せへと神様が導いてくださろうとしておられる、その働きをまあ阻害するものというのでしょうか、その邪魔になるもの、それは私どもの我情であり我欲であるということがわかります。我情があったのでは、我欲があったのでは、神様が私どもを本当のところへ、本当の幸せの世界へ導いてくださろうとするのに、私どもがダダをこねて、いやだいやだ、行きたくない、こっちの方がいいと間違った方向へ行こうとしていることになりますね。そのありがたくなるためには喜びの泉を作る、その泉というのは何だろうかと思いますが、今日それこそ神様が、神の願いは人の心が育つことだとおっしゃるのですから、私どもの願いが私の心が育つこと、そこに焦点が定まったならば、神様が私どもに与えてくださるその働きというものは、私どもの心を育てよう育てようというその願いのもとに起こってくることなのですから、それならば私どもがその神様の願いに沿う、その心と一つになる、いわば私どももその心を育てよう、さあこの事柄でどう心を育てたらよいのだろうか、神様は私の心がどう育つことを願ってこのことをくださっておるのだろうかという心が私どもに湧いてきたならば、それが喜びの泉というのではないでしょうかね。例えば大学受験なら大学受験にいたしましょうか。ここにそのまあ家庭教師なら家庭教師、学校でもいいですけれども、学校の先生なら学校の先生がいる、そして一生懸命勉強を教えてくださる、まあ学校がいいですかね、学校の先生が勉強を教えてくださる、数学なら数学を教えてくださる、今数学を習っている、 その時に、いや、私は体育がしたいのだ。運動場を駆け巡って体育がしたい。という生徒に対して、それでも先生は数学を勉強しようと教えてくださる。その生徒はやっぱり嫌ですよね。もう数学の勉強なんかはやめて体育の方がいいと。これではとてもありがたくはなりませんね。数学の授業を受けてありがたくはなりません。体育の授業があればありがたいのでしょうけれども、さあその嫌いな数学の授業をどうしたらありがたくなれるだろうか。それはやっぱりその先生としては数学を教えなければならないというまあカリキュラムのようなものがあるわけですから、そこから外れるわけにはいかない。とすればその生徒の方が心持ちを変える以外にはないのではないでしょうかね。よし、数学を勉強するぞと。今度の大学受験なら大学受験、そのためにはどうでも数学を勉強しとかなければならない。だからよし、余って数学を勉強しよう。先生、数学を教えてください。という気になれば、その数学の授業がありがたいものになる。喜びのものになる。のではないでしょうかね。その神様が私どもに与えようとなさっておられることと、私どもが欲するものとが一致すれば、その時に初めて私どもが本当にありがたくもなれれば、喜びもいただけれるということですよね。神様が私どもの願い通りに働いてくださることはありません。神様の願いに沿って物事は起きてまいります。私どもが神様の方に合わせていた、いかない限り、その事柄を本当にありがたく喜びを持っていただけれるようにはならないと思いますね。そのもし神様が私どもに沿った働きをしてくださるとすれば、それはちょうど小さな子供に飴玉をやるときとか、子供をなだめすかすような、泣いてる子供をなだめるような、そういう感じではないでしょうかね。まあ確かにそういう時もありますけれども、だんだん大きく成長してきますと飴玉ばかりではいけませんね。ですから神様が厳しくしつけられることもありましょう。その厳しくしつけられることに、でもそのことをありがたく喜びを持っていただけれるためには、神様の心がわかり、ああ今神様が私をこういうふうに育ってくれと願っておられるのだな、ということがわからねばなりませんね。そのためには私どもの願いの中に、神様どう育てばよいのでしょうか。このことを通して神様は私にどういう心を育ててくれと願っておられるのでしょうか。そして自分も育ちたい、神様の願われるような心をいただきたい、というそういうまあ性根というのでしょうか、心根というのでしょうか、願いというのでしょうか、まあ欲というのでしょうか、大学へ合格したいという欲を持つ。そしたら勉強を教えてくださることがありがたくなる。 同じように私どもが自らの心を育てたい、神様の願いに沿いたいという欲が、意欲がいよいよ切実なものとなってくる。そこに初めて一切私どもの身の上に起きてくる事柄をありがたいこととして喜びを持って、あ、これによってまた神様が育ててくださるのだ、育つことができるのだということになるのではないでしょうかね。いろいろなことが起きてまいります。その事柄に接したとき、神様、このことによって神様は私がどういう心が育つことを願っておられるのでしょうかと、神様に向こうていく姿勢がいると思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。